こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。漫画でわかる。赤ちゃん大図鑑ひ育てで本当に役立つ100の秘密は、小児科専門医のドクターリノが医学的な解説を担い、漫画小毛のまさきが作家を担当する乳児期の育児実用書である。赤ちゃんとの暮らしで生じやすい、これは普通なのか、受診すべきか、どう対応すればよいかという問わく。以を100項目の秘密として整理する。内容はザニに2ヶ月頃、2、4ヶ月頃、5、何、8ヶ月頃、9、何々、12ヶ月頃という月齢別の構成で、授乳、皮膚、睡眠、泣き、反射、運動、発達などを扱う。特徴は、知識を一方的に羅列するのでなく、まず育児邪面を漫画で可視化し、その後に医療的な背景や対応の目安を示す点にある。赤ちゃんの個人差を前提に、保護者の不安を知識によって整理し、日々の観察とケアに結びつけることを目的とした一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、月齢別の構成が発達の順序と個人差を同時に理解させる。本書は乳児期を0に2ヶ月、2、4、8ヶ月、9、何に12ヶ月頃に分け、その時期に目にしやすい体の変化や行動を配置している。この構成の利点は、保護者が必要な情報に到達しやすいだけではない。赤ちゃんの変化を単発の出来事ではなく、時間とともに移り変わる発達の過程として見られるようにする点にある。例えば初期には反射体温、高段ゲップなど、生まれたばかりの身体的特徴が中心となり、その後は泣き方、寝かしつけ、寝返り、ずりばい、ハイハイへと関心が移る。こうした並びは、親が今だけの特徴と次に見られやすい変化を区別する助けになる。一方で、月齢区分は発達を一律に判定する基準ではない。紹介される寝返りや移動の仕方などには幅があり、赤ちゃんを他者と比較して焦るための表ではないことが重要である。本書の実用性は、成長の大枠をつかませながら日々の観察を具体化する案内として機能するところにある。次に、反射大泉門講談を通じて、新生児の驚くけれど自然な特徴を読み解く。生後間もない時期には予備知識がなければ異常に見えやすい現象が多い。本書は、モロー反射や探索反射などの反射、大泉門、新生児講談、乳児失神といったテーマを取り上げ、赤ちゃんの体が大人の縮小版ではないことを伝える。例えば反射は、意思による運動とは異なる生理的な反応であり、突然の動きに驚く保護者が、その意味を理解する入り口になる。頭部の大泉門も、見た目の印象だけで不用意に恐れるのではなく、乳児特有の身体構造として知ることで、日常の扱いに必要な注意を考えられる。高段や皮膚の変化についても、存在を知るだけでなく、経過を見守る場面と医療者への相談を考える場面を分けて考える視点が重要になる。漫画はこうした専門用語に伴う心理的な壁を下げる役割を果たす。ただし、本で一般的な特徴を知ることは自己診断を意味しない。普段と異なる元気のなさ、哺乳の変化、強い心配がある場合は、書籍の知識を受診判断の代替にせず、医療機関や相談先につなぐ姿勢が前提となる。さらに、授乳ゲップ体温の知識を毎日繰り返すケアの判断に変える乳児育児の負担は、特別な出来事よりも授乳、寝かしつけ、着替え、体温確認といった反復的なケアに集中しやすい。本書の初期章で扱われるミルクを入れる際の注意点、ゲップ、赤ちゃんの体温は、こうした日課を安全かつ落ち着いて行うための基礎にあたる。ここで重要なのは、手順を暗記することより、なぜ注意が必要なのかを理解することである。授乳では衛生や調乳の扱いが関わり、ゲップでは飲んだ後の様子を観察することが関わり、体温では数値だけでなく、機嫌のみ、呼吸などの全体像を見る必要がある。赤ちゃんは自ら不調を説明できないため、保護者にとって日常ケアは観察の機会でもある。本書は、身近な疑問を小さな項目に分けることで、なんとなく不安という感覚を、確認すべき点のある具体的な問いへ変えようとする。これは育児の責任を親だけに負わせる考え方ではない。迷った時に相談できるよう、変化を言語化しやすくするための知識である。家族間でケアを共有する際にも、共通の説明材料として役立つ。そして、夜泣き、おしゃぶり、寝かしつけを、赤ちゃんの行動と家庭の負担の両面から扱う、に何に4ヶ月頃の章には、おしゃぶり、夜泣き、赤ちゃんが泣く理由、寝かしつけなど、家庭の消耗につながりやすいテーマが含まれる。これらを扱う意義は、泣きを単純に困った行動とみなすのではなく、空腹、不快に向け刺激、理由を特定しにくい状態などを含む赤ちゃんの表現として考える点にある。原因が一つに決まらないからこそ、万能の方法を探して、親が自分を責めるより、生活環境やその時の様子を確かめ、使える工夫を選ぶ姿勢が現実的になる。おしゃぶりも良い悪いという単純な二分法ではなく、落ち着きにつながる可能性と各家庭での扱いを検討すべき対象として理解することが求められる。 また本書には親のメンタルを守る4箇条というコラムも置かれている。これは赤ちゃんへの対応を完璧にすることだけが育児の質ではないという視点を補う。睡眠不足や孤立感の中では知識そのものが負担になることもある。休息、周囲への依頼、相談先の利用を含め親の余力を守ることが継続的なケアの条件であることを示す構成だと言える。最後に、寝返りからハイハイまでを到達競争ではなく運動発達の観察として捉える。本書は首座り寝返り、足の形寝相、ずりばいハイハイなど乳児後半に目立つ運動発達を扱う。これらの項目は写真や周囲の子供との比較によって不安が生じやすい領域である。本書の月齢別整理は、各行動が現れやすい流れを知る助けになる一方、発達を早い遅いだけで評価しない読み方が必要である。移動の方法には個性があり、ずりばいをたるかハイハイの姿勢をどうとるかにも違いがある。大切なのは、一つの目標を期限内に達成することより姿勢左右の使い方を動こうとする様子、これまでとの変化を継続して見ていくことである。寝返りなど活動範囲が広がる変化には事故予防という実際的な意味もある。できるようになった直後は動きが予測しにくく、寝具や周囲の環境を見直す契機になる。さらに乳幼児突然死症候群にも触れる本書は、発達の喜びと安全への配慮を切り離していない。発達知識を心配を増やすチェック項目にせず、生活環境を調整し、必要時に相談するための観察の言葉として用いることが、本書から得られる実践的な視点である。結論として、本書は初めて赤ちゃんを迎える保護者は、もちろん育児の情報が多すぎて何を基準にすればよいか迷う人、祖父母、保育に関わる人にも向く。月齢ごとに気になりやすい事柄が整理されているため、通読して乳児期の見通しをつかむ読み方とその時々の疑問を引く読み方の両方ができる。得られる実用的な利点は、授乳、皮膚、泣き、睡眠、動きといった日常の出来事を漠然とした不安ではなく、観察と相談につながる問いとして整理できる点である。医療的なテーマを含むため、本書は受診の必要性を個人で確定する診断書ではないが、異変を説明し、適切な相談先を考えるための土台にはなる。同種の育児書と比べた際の特徴は、小児科専門医による解説と育児画面を描く漫画を組み合わせ、専門語や説明の負荷を抑えていることにある。さらに、赤ちゃんの発達だけでなく、夜泣きなどで揺らぎやすい親の負担にも目を向ける。正解を一つ押し付けるより、赤ちゃんの個性を見ながら安全と生活を調整するための参照しやすい入門書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、ドクトリのポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。